極限ギミシェルター第702回ラジオネームクロロズさん、コロロズさんです。聞き取れないと思うのでね、上級者じゃないと。最近聞き始めた人はラジオネームクロロロズさんとか言われてもわかんないでしょ。だからね、あ、ごめんなさいね、耳大丈夫ですか優しくわかりやすく、ラジオネームコロロズさんね、コロロズさん、ちょっと言えてるバーカ言ってんって。はい、というわけで、吉川さん、吉田さん、スタッフの皆々様、お疲れ様です。コロロズです。耳大丈夫数年前に在宅勤務時のお昼はランチパックの卵とメンチカツを1枚ずつトーストして、間にカット野菜や薄切りにしたトマトを挟んでよく食べていました。え？ちょっと待って、ランチパックって挟めれます？あー、その間になんかお野菜とか入れるって意味？超ビッグマックみたいになるけど、いいの？いいの？本当にいいの？ランチパックの良さ消えてるよ別の組み合わせもよく食べてましたが、ママは太りましたね。あ、本当ですか？本当にお手軽で美味しいランチパックですが、1個100から170キロカロリーあるので気をつけないとです。それではお体ご自愛ください、ということで。いやー、ランチパックといえばね、本当にあの剛力彩芽さんがね、イメージキャラクターとして結構定着してた覚えあるんです、私。なんか、なんていうのかな、ファンの子たちとかに暴言吐くになったりとか、なんかコメント欄に対してクソリップありがとうございますとかって言うようになったりとか、すごいなんかちょっと荒れてた時期あるんですよ、剛力彩芽さんが。で、それの影響で、ちょっとこう、ざわっとなっちゃって、で、ランチパックも、ヤクルトもそうだったかな。もうなんかその、同時期に降板になった覚えがあるんですよね。でもさ、もう落ち着いたからまた剛力彩芽でよくない？なんかもうそのイメージあるんですよねってところで、私は卵と、メンチカ、まあメンチカツ卵、まあまあ悪くはない。悪くはないけど、ツナマヨだね！ツナマヨ、か、つ、る。私、ツナマヨしか勝たんって言いたかったんだよな。吉川からどう？
よしっぺろ、キャケーキミーシェルター。
はい、おはようございます。ランチパックはね、蜂蜜マーガリンみたいなやつもいいです。吉川からです。
ピーナッツ。
おはようございます。
ピーナッツ。
ピーナッツ
ない。
ちなみにあのセブンイレブン限定、コンビニ限定っていうなんか振り込みかなんかで、その濃厚ピーナッツみたいな、クラッシュナッツが入ってるみたいなやつがあるんですけれども、基本的にはもうシンプルなピーナッツ。
いや、よくない私ピーナッツバターあんま興味ないのよ。
だから吉川さんは
アメリカの子供だけだから。
もうこの番組で何回も言ってきた
何が
二桁は言ってるはず。
は？
入ってくんな。
何が？別にいいじゃん、入るよ。それはランチパックの味選手権は入るでしょ。
人の好み、自分の主張するのはいいの？いや、人の好みに割って入ってくる
の。生クリームプラスブルーベリーとかも悪くないね。
あ、ブルーベリーですね、
悪くないよ。ただ なんていうのかな、その
1位でしょ。
え、
1位。
1位は、
ツナマヨなんでしょ。
まあツナマヨですね、
ピーナッツ。
え、ないのよ。
いや、だから吉川さんはツナマヨなんでしょ。
だからピーナッツ好きな、ピーナッツバターっていうかピーナッツクリームですかね、スプレー、ああいうスプレッドが好きな人もいると思うんです、はいはい、なので、一定数のその支持は得ているのであろうという、
そう、私の支持を得ている、
そういう
理解。吉川さんの支持は得てない。
それで黙ってそういうね、理解はね、一応してるの私、なんだけど、やっぱ1位ではないかな。
はい、だから吉川さんはでしょ、別にいいんですよ、吉川さんがツナマヨ選
ぶのは。いや、全国的によ。
全国的じゃ。だから吉川さんが、
山崎パンも把握はしている、はい、なんかその製造過程において、ピーナッツこんなに作ってどうすんだって叫んだ工場長いると思う。
ないよなんでそんな
に言い方してるの。カカカつってすな、
ね、だいたい製造ラインはもうだからラインだから
だから
流れ作業だ。
だそうなんだけど、それを手で止めたよねこんなに売れないっつって。
そうじゃないんだよ
まあランチパック
はね、他は、でもね、ランチパックマジで
むちゃくちゃ便利だからな。
どこだっけな、多分吉川さんだと思うんだけど、新宿かどっかの
駅近 で、 ランチで、
いやいやいや、あの
新宿の駅地下、新宿の駅地下、
もしかしたらこれでちょっともう本当に記憶がおぼろげなんですけど、調整豆乳の うん、オールジャンル自販機から
あったね、うん、あ 昔っていうか最近かな通りかかった
いや最近でもない気がする、うん、結構前な気がするんですけど、
ちょっと前に通りかかった気がする。
そこでうわすごいみたいな
全種類
そうそうそう
が網羅してあるやつね。
だから私写真だったかな、ランチパックだったかどっちかちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
まあまあその全種類 の自販機がね、
なんかめっちゃ興味ある。全種類だってご当地ものとかもあるけど、それは抜きだ。
あ違うな、ランチパックは多分ストアがあったんだ。
いやそうだと思う、そっちの方が現実的。
ああああ、
うん、種類めっちゃあるよ。
そう、
うん、
普通にお店一つできるみたいな。
そうそう
そう、そういうのがあったんで、それを見たのかな、うん、で吉川さんと見たのはその調整豆乳の全種調整豆乳自販機だ。
キッコーマンかな、そうそうそう、あ気分か、気分かな、
気分さん
の、うん、あのよく見るあの、うんうん、あの黄緑色のやつ、そうあのやつの、なんかココア豆乳とかね、バナナ豆乳とかね、
面白かったです。そうそうそう、あそこまでそのランチパックもそうですけど、うん、バラエティ豊かになると、
うん、
もうそれだけで知的好奇心満たされるから。
そうだね、
博物館的に見れちゃうから、
なんか
より面白いですよね。
全ての調整豆乳の飲み比べとかね、なんか別にアキラちゃんやってもいいぐらいだな。私豆乳めっちゃ好きなんで。
ああいいじゃないですか、いいじゃないですか、
うん、なんかバニラ豆乳とかね、うん、いろいろきな粉豆乳とかね、いろいろあるんですよね。
ありますあります、うん、結構意外とチョコミントとかなんかあった気がする。
あったと思う、多分あんまだな、うん、あんまだろうな。牛乳とは合うと思うんですけど、うんうんうんうん、豆乳ってやっぱちょっと味がね、特徴的というか独特なのでね、
うんうんうんうん、
そこにチョコミント、ああそうですかみたいな感じはね、
まあ、あの別に俺飲んでてマッツってなったこと無調整でしか、
いやでもあの気分さんの豆乳は本当に美味しくしてくれてるよ。
うん、僕は調整豆乳だったら飲める。
うん
うん、まあ砂糖いっぱい入ってますけど。
他の、豆乳とかも一時やったらすごい大豆っていう、
はいはいはい、ありましたね。
全部カタカナの、
うんうんうん、
あれ本当にマジ豆腐の液状飲んでるみたいで。
うん、だ僕は豆乳の底がダメなんですよ。
いや
無調整だと
だから
飲む豆腐なのが無理なの。
そうなの。うん、だからまあ。別にあれが美味しいと感じる人もいるから、
うんうんうん、
そういう人は問題ないんだと思うんだけど、
まあ、他のな調整豆乳はやっぱりだからそう味が加えられたりと、要は砂糖とか、うん、そういうものが加えられてるので、
うん、
その余分なものを一切取らずに、
うん、
大豆イソフラボンだけ取りたいとか、うん、いうことだったら最適なんですよ、
うん、
豆乳を飲めるようになるとか、うんうんうん、でもちょっとしんどい。
いやまあだから甘酒とかもね割と違いがあったりするので、ね、甘酒ね、
吉川さんは結構なんか甘酒がその飲む点滴みたいなことを言って、うん、一時期めちゃくちゃ飲んでましたもんね。
私ね、最近は何割と普通に、
さすがに今こういう言い回ししましたけど、さすがに収録現場に甘酒飲んでヘベレケになってきたことはないですよ。
甘酒のアルコールなんてもうビビビビ微量だから、
うん、俺飲めないんですよ。
ほぼ入ってないに近いと思うんで、うんうん、
でもなんか飲んでましたもんね。
飲みますよ。
なんか報告しましたもん、
小分けになってて出先とかでも、うん、ポットみたいなやつさえあれば、うんうん、カップの中
でお湯で溶いて飲むとかってなんか言ってました
もん。あれできるんで、うんうん、でなんかそういうなんか飲みやすい甘酒とそうじゃない甘酒とかもあるんですけど、
うん、
なんかなんかね、私もあんまりその豆乳の無調整に関しては、
うん、
そんなにやっぱちょっと得意じゃないというか、
うん、
ちっちゃい頃から気分さんの水色じゃなくて黄緑色の、ノーマルのね、うん、調整豆乳で育ってきてるので、
うんうん、
私中学生に一番ハマった食べ物飲み物全部合わせてあれだと思う。
嘘？
本当。だから多分胸とか成長したんだよ。もうイソフラボンとかそういうなんか女性ホルモンに影響する栄養素をめちゃめちゃ取ったその多感な時期に
今僕は、
うん、
はーって言いましたけど、
はい、
別に吉川さんの胸に顔を寄せたわけじゃないということだけは、うん、音声を聞いていく皆様にお伝えしたい。
いやだってそのなんかうっとか言ってないってことはそう大丈夫。
うって何
みんな信じて
る。あ、なくなれてる。
そう。みんな信じてくれてるじゃん。
だから思わず、
うん、
はーって言っちゃったから、この音声で想像できるのは、
うん、
夜っていうモーションだなって思ったから、うん、訂正しておきました。
まあキャラメがちょっとキーとなるぐらいですよ。
キャラメがキーっていうか
キーとなるぐらいです。
なんかそこ変われって思ってるのもちょっと気持ち悪いし。
まあ、ともかくね、
はいはい、
そんなこともありまして、うん、だからそのあれですよ、大豆イソフラボンとか、うん、まああれ系のね豆乳に入ってる栄養、他になんか代表的なやつ何があるのかちょっとわからないけど、ポリフェノールとかもあるのかもしれないけど、うんうんうん、あれのせいで私なんかその身長とかも、うん、高く、あとね、第二次成長って言うんでしたっけ、胸が大きくなったりとかっていう
あ、はいはいはいはい、
あれ、あとなんか体がちょっとこう女性らしく曲線、
うんうん、だから性別の特徴がより出てくるっていうやつね。
あれがあのね、急に来たんですよね、その中二の秋ぐらいに、うんうんうん、あれってそれまでコツコツコツコツ別に飲もうと思って飲んでたわけじゃないよ、ただ単に美味しいから毎日なんとなく帰りのあれで買ってきて飲んでたんだけど
努力が芽吹いたみたいなこ
と言ってる努力とかじゃなくてただただ美味しいから水代わりの勢いで飲んでたみたいな。で
も
なん
かそれ本当に、うん、あのあるかもしれないですよね、その第二次成長期が来たタイミングで、うん、だってなんで身長の伸び率えげつなかったんですよね。
だから中2の途中ぐらいから28センチ伸びたってこと、
うん、1年で
1年じゃない3年かけてだけど、3年それまでは結構なんかゆるゆるゆるゆる伸びてて、で、うん、中2になったぐらいから膝が痛くて歩けないぐらいになってきて、うんうんうん、でまあ結局合計3年間で28センチ伸びた、
うん、いやだからみんな30センチ定規持ってきて頭の上に乗せてみてください。
いやマジでそれくらいを3年で 伸びるって、うん、そりゃ痛いよね。
まあそれもそうだし、30センチ定規を頭の上に置いてそのてっぺんに今目線が移動するって考えたらすごい成長率
です。いやでもなんかよくわかんないもんだよね、うん、あの本人はずっとそのなんていうの、あの綺麗な人とずっと一緒にいるとさ、うん、あまり価値がわかんなくなってくるみたいなもんだと思うんだけど、
急に何、私は綺麗って言って
た。そうじゃん。なんかそのずっとなんかその目線がね、本当になんかちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとずつ上がっていくだけじゃん。小6から中1ぐらいの時の身長が130センチ。だからだいぶ小さかったですし、うん、
それが160ぐらいになってるわけですよね。
でそれが158まで伸びた、
うんうん、とんでもないですよ。
そう、うん、でなんか学校の先生とかにおいチビとか言われてて、なんか別に何とも思わなかったよその時はね。
先生が、
今はそう、先生が、
先生が
学校の先生がおいチビって呼んだの私のこと。
1年間やめろ
しかも女性です、うん、言葉も悪いしね、なんか
なんだ、
なんか言葉遣いもなんか そやだし、なんか嫌だなと今は思いますけど、うん、あとなんか なんていうの、侮蔑的だなと思うし、今だったらもう完全アウトだなとかって思いますけど、うん、なんかその時は別になんか確かに小さかったから、うんうん、別に何も思わず、
うんうんうん、だから周りからもそういう
嫌だなとは思ったけど、ねうん、なんでチビとか言われなきゃいけないのかなぐらいの感じ、
本当だよ
はなんかちょっとあったんだけど、うんうん、なんかなんだっけね、エビキョンが、うん、さっきのあれひどいよ、分かってる吉川自分でみたいなこと言われて、え何が、いやチビとか言ってたじゃん、あの人とかって、あの先生とかって、うんうん、えまあ言ってたけどでも小さいからって言ったら、うん、なんか私だったら確実に親に言うけどねみたいなすごい言ってて、え親に言ったらさ親怒るって言ったら、怒るけどごめん吉川ちゃんわかんねえやって言ってたんだけどまあでも普通は怒るよ。
でも、うん、あの友達のために怒れる友達は、うんうん、いいと思いますよ本当に。
そうだからエビキョンはね本当に優しかったし、うん、私のなんかいろんななんかなんだろうな、まあなんかいろいろその周りを振り回すようなところもあったでしょうし、ちっちゃい頃から、うんうん、でなんかなんか個性という言葉で一括りになっちゃいますけど、うんうん、まあ、いろん なんかその人とは違うような感性がなんかたまたまあったりとか、うん、あとなんかそのなんていうの、あとなんか単純にわがままなところがあったりとか、あのなんかね、うん、家で自由にできないフラストレーションみたいなやつを学校で発散してた可能性あるなって今だったらわかるわけ、うんうんうん、なんだけど、そういうので結構好き勝手やってたりとか、
うん、
なんかあの授業中いきなりなんか、こんにちはとか言って入っていってって、それ遅刻なんだけど。
はい、
遅刻、それしても、いいと思ってる、この感じ？
やばいっすね。
うん。はい。で、よしかーって、お前何考えてんだ、悪びれもせずにみたいなこと言われて。
まあ、それはそう。
で、いやいや、遅れちゃって遅れちゃってとか言ってて、エビキョンがあちゃーみたいな感じになって。
クラス1のお調子者じゃねえかよ。いやいや、すいやせんです、すいやせん。
こんにちは、こんにちは、来ましたって言ってて、来るのは当たり前なんだよって言われて
それは先生が正しいな。
そう、うん、でまあそんな感じでいろいろあったんですけど、うん、まあでもなんかそのエビキョンとあとユッキーっていう子、特にエビキョンだね、うんうん、エビキョンはね本当に味方になってくれたし、
うんうん、
なんか、まあ、いろいろご飯も食べたな、なんかねそれこそランチパックとかも食べたんじゃないの、うんうんうん、すごいロングランでしょこれって。
いやもうロングランですよ、
うんうん、なんかそういうね、なんかまあ今はねちょっとあの縁が切れてしまったけど、でもなんかよく言うんだよ、なんかその縁がある人とは何回離れてもいつか出会う時が訪れる可能性があって、う
ん、なんかどっかでね、
そうそうそう、で縁がない人はもう本当にちょっとしたことで離れちゃって、うん、もうちょっと交わることがない なんかそんなことあったりするみたいな、うんうんうん、なんかそんな話聞いたりとかするから、うん、ね、縁がね、あってくれたらね、またどっかでなんか、
ね、どっかでね、うん、会えたらいいですね。
あの、SNS もね、発達している時代なわけなんでね、うんうんうん、あの、向こうが、私の声を聞いて気づくのが一番早いんだけど。
そうですね。
うん。もうあの、多分もうエビキョンも普通の人、普通のね、お仕事をされてる方だったらもう都市的にご結婚されてるでしょうし、
そうですね、うん、
ってことは名字が変わってる可能性が高いなって思うから、探しにくいよね。で、Facebook とか私そのために登録したんだけど。
なるほど。
うん。うん、検索したくて、うんうん。で、同姓同名の方はいるんですけど、うん、同姓同名ということは違う可能性が高いんですよ。
うん。うんうんうん、
あの名字が変わってないんでね、うん、そう、まあそういうこともありましたということですよ。
はい、
うん、
ランチパックに関してはもう本当にいろんな種類あるし、
うん、
あのなんかご当地ものとかたまにね、うん、なんかその沖縄で売られているやつですみたいな感じで、
あ
の
あ、
キャンペーンとかで出たりとかしたりするんで、
あ、ね、うんうん、あの、え、あ、私、え、あ、み、あれ嘘かな、あれ夢かな、ハギの月のクリームが入ってるやつってないっけ。
あったかもわかんない。
あれ
なんかそういうの本当になんかコラボ系のやつもあるし、
いろいろあるんだよね、
うん、なんか本当に種類豊富で毎回楽しませてもらってるんですが、
うん、
あのコロロズさんが言う通り、
うん、
あの本当にそれだけ1週間食べ続けるだけでバカ太りしますので、
うん
うん、本当にそこだけは気をつけた方がいいです。
そしたらもう1週間生春巻きしか食べない生活しよう。もうそれは、うん、はい、
本当にランチパック1つだけじゃ満足はちょっとできないです
か。ランチパック1個じゃ無理よ、3個行きたい。
はい、だからさ
3個は食べ過ぎた。
もう3個
は食べ過ぎ、1個に2個入ってんだから。
そう、
うん、じゃあ6枚
でそれも半分こうなんていうの、パー合わさってるから。
あ、でもさ、でもさ、めっちゃいいやつがあるわけ。あのなんか例えばハンバーグが中に入ってるハンバーグ&ピザみたいな感じで、
うん、
その1袋に2つの味が入ってるパターンあるのよ。
なんならこう、あの細くなってて4つになってるやつあるから。
あれ
うるせえな。
あれめっちゃいい。なんかほんとドミノピザでハーフ&ハーフ初めて出てきた時の感動あるわ。え、半分にしてもらえるんですか。
そう、うん、お高めなんですけど4種味が楽しめるやつもあったりするから、
うん、
まあ、ラッシュパック本当にあのいろんなところで売ってるんだよね。
そうですね、
久しぶりだなって思う人は
なんかナポリタンとかもあるから、ね、中にあのスパゲティ、
普通にスパゲティ入ってるのもあります
、パスタ入ってるからね、うんうん、はい、そういうのもありますから、皆さんもね、ランチパックで何味が好きか教えて、あと好きなパンとか知りたいよ。というわけで続いていきましょう。あ、本編ですね、本編の方行ってみましょう。
はい、
曲芸ギミシェルターラジオネームキャラメ、
キャラメ
吉川さん、一平さん、キャゲンさん、あ、キャラメやー、いやキャラメです
。何一回着地失敗して
るのキャラメです、
はい、
髪を切りに美容室に行くのですが、そこで指名をしません。
うん、
うん、あえて毎回ランダムな人に切ってもらうことで、今回はいい髪型だなとか、あ、じゃあ失敗だという一喜一憂を楽しんでいます。まあでもなんかプーって吉野さんは言ってるんですけど、私あんまりその指名作るの好きじゃなくて、
いや僕も指名なんか作んないですよ、
うん、
指名作る方が当たり前の。
キャラメ補正で笑っちゃったってこと。
いや違う失敗してるプーって思った、うん。
ちなみに切る時の要望は伸びた分だけ切ってくださいで、特に、髪型にこだわりはありません。
ランダムにしてんのにお前の通常の長さなんか知らねえ。
確かにね。確かにそれはそうだね。今回は男性の方に切ってもらい、まあ旧来店かなといった感じでした。
上から目線でムカつくな。
査定しておる。現場からは以上でーすということでね。
うん、俺はあのなんか通ってるところが、うん、お店が同じだけで、
うんうん、
別に誰に切ってもらうとかはもう最初からしてないですね。
私はもうやめたんです、それを。
ん？やめた？
あの指名するということを。
は。
北千住に住んでた時だったのか松戸の時だったのかちょっと忘れたんですけど、
うん、
圧倒的にもうこの人ほどアーティスティックな美容師いないだろうっていうこだわりのある。
へえ。
なんか そこって私が通ってたね、うん、あの美容室って、うん、美容院とエス ってエステサロンが併設になってる感じのところで、で、待ってる間とかに、簡単なマッサージとか受けて待ってることもできる、もちろんお金はかかりますけど、待ってることもできるわけで、結構繁盛してたお店だったので、で、待ってたら吉川さんって言っていただいたら、あ、ごめんなさい、こちら5分あるので、ちょっとなんかみたいな感じでちょっと挑戦してくれたりもして、マッサージを途中で氷で投げるみたいなこともないし、すごい居心地よかったのね。でそこで、ずっとランダムにしてたの、誰でもいいですっていう、ご指名ありますか、こだわりはないですみたいな感じで答えてたんですけど、その時たまたまついた男性の方が、私ね、その時ねマッサージメニュー3個ぐらい頼んでて、肩こりとかひどかったんで、で髪を
めっちゃ働いてた時の話、
そうです、そうです、死ぬほど忙しかった時期ですね、
お金に余裕があった、
そうそうそう、そんじゃなきゃそんなとこ行かないで、他のとこ、他のことに使ってるで、
俺の言葉尻食うぐらい
使い道がないからそんなことしてる。それで、その方の、ヘアカットが終わった後に、で、吉田さんこちらでマッサージ、こちらお座りください、みたいな感じで、また髪切りが終わったので、マッサージに戻される、みたいなことがあったのよ。で、マッサージがもうすべてのメニューが終わって、で、あとお会計ですねっていうことで、そのマッサージのところから出ていくと、美容院のところを通ってレジがあるの。キャッシャーがあるんですけど、そしたら、その人が、ちょっとすいませんって言ったの。で、私に、で、はいはいっつって、そしたら美容院のね、その私を切った男の人が、さっきの感じ、どうしても2箇所納得いかないんで、もう一回いいですかって言われて。
2箇所も納得いかないのに、なんで終わらせたの？
わかんないけど。なんかよく考えたら2箇所絶対納得いかないとこあったんで、もう一回座ってもらっていいですかみたいな。ええみたいな。で、なんか、この人、アーティストみたいな。なんか絵を描いててさ、なんかその、あそこはあの色じゃなかった、
焼き上がりの色が違う、パリ
そう、その感じよ、その芸術家のさ、破壊衝動よそれで、この人めっちゃプロと思って、私その考え方好きだよと思って、ちょっとめんどくさいけど、でもそのこだわりをちゃんとポリシー持ってお客さん呼び止められる度胸とかも私は好きだよと思って、
まだ吉川さんは、めんどくさい2割で、こだわりがあっていいですねが8割だったんです。
そうですそうです。
俺100めんどくさいなです。
あ、そうですか。で、その方が別の店舗に行くみたいなことになった。
なるほどなるほど。
それがまたさ、柏とかなのよ。
ごめん、位置関係がちょっと分かんないんだけど。
いや、北千住と柏って路線はまあまあ近いっつうか、行こうと思えば同じ路線で行けるんだけど、ね、1時間ぐらいかかんの、
なるほど。
で、その当時の私の家からしたらもう1時間半とか2時間かけなきゃいけない感じだよ、もうめんどくさすぎ、その人のとこ、その人のためにその人、そこに通うことが、
で、やめたと、
で、それはもうやめたし、で、別のところで、指名してる方もいたんですけど、今度は私が引っ越した。
なるほど、
で、その人の、
美容室、美容院系で、その例えば同じ仕事先とかね、いうところでその場所が近いとか、それだから位置関係的なところで、固定ができるもんであって、人についていこうにも、まあやっぱり遠方になっちゃうと、その治療とかそういうその医療関係とかにならない限り、なかなか人についていくはないですよ。
いや、通えない、なかなかね、
1時間はね、許容できないかな、僕も
ちょっとね、大変でしたからね、まあでもな、この人は本当に素晴らしい腕だと思うけど、この人じゃなくてもいいかなとかって思って、で、まあそれはやめたっていう経緯があったんですけど、で、まあそういうのもあって、もう2回そういうのを経験してるから、もうちょっと指名とかそういうの作るのやめようかなと思って、もう本当にどうでもいいです。
俺は逆にそのなんていうんですかね、まあちょこちょこ言ったことあると思いますけども、まあ舐められやすいんですよ、童顔なので、下に見られやすいんですね、ただお店とかでいわゆる見下されたってはっきり分かるみたいなタイミングって、まあそんなないんですよ、当たり前だけど、客商売だから、だけど初めて行ったその美容院さんのところで、まあなかなか忙しくて、髪切りに行けなかったんで、まあ割とこう伸ばしっぱなしみたいな状態になっちゃってて、でそれでようやく時間が作れたから行こうってなって行ったお店だったんですけど、男性の人に聞いてもらったんですけど、こうこれこれこういう風にやるといいんですよみたいなことを説明しつつも、なんか ご存知ないかもしれませんけど、みたいな。枕言葉で、あなたはそう髪の毛に興味ないから分かんないかもしれませんけど、みたいなことをちょこちょこ言ってくるなって思ったんですよ。で、最後、髪の毛、だいたい、その、これでよろしいでしょうかってチェックするじゃないですか。うん。で、それでチェックをするときに、いや、一応、なんか、建前上なんですかね、鏡をこう、後ろにやって、やってくれたんですけど、よく見えないから、メガネをかけたんですよ。メガネかけたら、あ、チェックするんですねって言ったの。ああもうこいつは嫌いってなった。
あーそうなんだね、うん、
チェックするんですねはさすがにもうどんだけだと思って。
まあまあごまかせないね。それは舐めて舐めてあのなんか舐めてんのかって聞かれた時にいいえ、うん、そんなわけねえだろ、うん、っていう話
だから、おベロンベロンにおなめ腐りやがってございますのであよねって思ったから。
そうだね。あそれはちょっと言い逃れが
もう無理無理
厳しい。もう無理無理無理無理。あチェックするんです。うん、うん、そうだね、うん、
それは無理よ。
まあまあそういうのもありますけどね、うんうんうん、なんかだからその美容院もそうですし、まあ私は今はエステとかは行ってないですけど、昔めちゃめちゃお金があるときは行きまくってたんで、うんうん、1回3万8000円のところ。
すごいな。4万スタイリングで4万は無理だ。
エステね。
あエステか、
うん、あの背中とかがそんなに凝ってたかと言われりゃ、まあどこだったんでしょうねぐらいの感じなんだけど、でなんかとにかくねもうお金使いたいのよ、もうストレス溜まってんだからこっちは。でその亀井戸だったんですけど、
ただでさえ下ネタが嫌いな人が下ネタの仕事してんだからそりゃそうなる
よ。そうだよ。それで亀井戸のそのエステサロンに行って、だいたい3万8000円のコース、うんうん、3時間ぐらいかかりますけどね。
へー、まあでもやっぱその値段だったらそれぐらい行くのか。
そうですね。
どんな感じでした？やっぱり犬の動画と同じように、クリームからなんか
犬の動画いつまで言ってそれさ、元を見てないと通じないからね。まあとにかく、うん、顔とかじゃないですよ私、うん、背中とか腰のこの骨盤の矯正とか、
まあでもよくよくね見たりするようなそのオイルで
そうですそうですそうです。そこはクリームだったんですけど、うん、でそのクリームがですね、うん、これ多分初めて言うんですけど、うん、某マルチ商法から出てるクリームなことを通い始めて1年目ぐらいで気づいたんですよ。
かかったな。
その人だって私だって私が塗られてる時ってそのクリームが見えない。
ああそうかそうかそうか、それはそうか、うん、でもまあそのエステとかだとね、たまにねこのうちで使ってるエステ買っていけますよみたいな感じで置いてあったりする。
そうそう、それもあるんですけど、うんうん、そのエステサロンって個人経営でやってらっしゃるところで、うんうん、でなんかいろんなポスター貼ってあるなとは思うけど、別に買う気がないからあんま見てないかったのね、そもそもね、うん、でなんか、その方いつもなんかそんな片付けるんです。部屋を出るときに使ったクリームとか、うん、なんかそのオイル的なものとかを、うん、引き出しに全部入れて出てて、すいませんちょっとお水持ってきますのでねとか言って、少々ちょっと休憩ですみたいな感じで、で後ろ向いてもその間にお着替えしちゃってくださいねとかって言われて、うんうんうん、後ろ向くってことがあっても、うんうん、しまわれてるからもうそのクリームの素性がわからない。
隠されてると
そうで、あららみたいな。あららとも思わないけど、
まあまあ、普通にね使ったものはすぐ片付けるのは別に普通のことでもあるから。
でもさ、まあなんていうか反則というかプラシーボじゃないけどさ、ね、置いといたらさ、あ、これなんだみたいなことあるかもしれないのに。
いや、わかんないわかんない、どういうスタイルがスタンダードなのかわかんないから。
ちょっと待てよ、
うんうん、
でもで私その時鬼忙しかったから、うんうんうん、なんかスポーンってはなんかド忘れしてて、でなんだっけな、
ま、そのこと考えてなかったんですね、
聞いたことあるようなぐらいの感じだったの、うん、それで聞けなくて、
うんうんうん、
あどっかで聞いたことあるんですけどあれってみたいな、聞けばよかった聞けばよかったかもしれないし、
聞かない方がね、聞かないで
聞いたらそっから3時間始まったね。
そうそうそう、だから、うん、フェードアウトでいなくなった方がよかったと思いますよ。
そうだね、うん、それでいつも終わり際にハーブティー入れてくださるので、うん、それを飲んで、その
ハーブティーも怖えな。
いや、まあまあまあ確かにね。で、それは考えてなかったな。それで、まあ、よく考えたらあのケトルも怖いわ。それで、なんか、ありがとうございました。じゃあまた来ますねって言って、それ以来行ってない。
うん、なるほど、ね。
うん、っていうこともありました。で、その後はね、古着屋さんが近くにめっちゃでっかいのあったんで、うん、そこでなんか7万8000円のコート買ったなとかね、いろいろそんな思い出ですわ。
まあでも、なんていうんでしょうね、実際そのエステに行ってて、うん、その体がほぐれたというか気持ちが良くなったみたいなの
はあった。いやもうね、あれはねメンタル、メンタルの癒し。
いやでもだから癒し効果感じたわけですよね。
もちろんもちろん、それなりに腕はある方だったのでね、
うんうんうんうん、
ちゃんとだからもともとエステサロンはやってらっしゃったんじゃないですか、
うんうんうんうん、じゃあ別にね
途中でそれがカットインしてきたんだよその方の心に
いや分かんない、うん、最初からそうだったかも分かんないけど
そうでだからつまり、うん、そのお金を使いたいというストレス解消と、うんうんうん、その心のメンタルのケア、うんうんうん、メンタルケアみたいなやつがセットになった素晴らしい街であったわけ一時期亀戸というところは
うんうん、
うん、駅ねでなんかすごい良かったんですけどでもうそのエステに行かなくなっちゃったんだけど一回だけあそこの古着屋さんだけ行ったことはあるけどもうそれ以来はあんま行かなくなっちゃったかなって感じだね
その街にね、
うんうんうん、でもあれはなんか結構貴重な記憶で今これラジオで初めて喋ったな
うんそうですね、うん、なんかそのエピソード自体は初めて聞いた気がする、
うん、そうそうそんなありましたよう
ん、うんなるほどなそうそう、まあ、だから僕はもう本当に
あそうだから指名と思い出したわなんでその話したのか指名という意味では、まあはい、あの人しかやってないあの人しかその従業員がいないエステサロンだけど、
ね、
指名という意味ではその人を私は1年間から3年1年間からちょっとか
だから個人経営とそのヘアサロン の, そ, う そ, うそのお兄さんはその指名と言えるだけの人だったよってことですよね
そ う, そ, う そ, う、うん、そうですそうです、うんうん、そんな感じだった、
うんうん、俺はだから店だから店に行くぐらいかな、うん、あとはまあ仮にそのなんか、うんまあ、自分の引っ越した先のすぐ近くの良さそうなところに行って切ってもらってよかったらまた行くみたいな感じしかしてないんですけど、
うんうんうん、
そこに行くとよくいる人、
うん、
でよく切ってもらう人みたいな人はいるから、うんうん、それぐらい
なるほどね、
うん、で別にだ他の人になっていつもと違う感じになったとしても、うんまあ、それはそれでみたいなことしか思わないですかね、
うんなんかね、指名というこの言葉について、うん、私がすごい印象的なエピソードがちょっとありまして、うん、なんかね、私昔ロックマナナさんというね、
うん、
事務所さんに、うん、まあロックマナナさん過去イエローテールと言った方が分かりやすいんですけど、
うんうん、
で、そちらにね、在籍させてもらってた時に、うん、基本的には音響関係全部やってる会社なんで、
うん、
ゲーム会社さんが丸投げするわけですよ、音響関係を、うん、
音声関連に関してはね、そのキャスティングとか、
ゲーム内の BGM だったりとか、
うん、あ、それもか、
うん、そう、キャスティングだったりとか収録、うん、音切り、うんうんうん、まあそういう音関係全部ですよね、
うんうんうん
うん、そういうのを全部丸投げするわけ、
うん、
でキャスティングっていうのは基本的にはその丸投げされたキャスティングすら丸投げの場合は、
うん、
マネージャーさんだったり、うんまあ、他の方も噛むか分かんないけど、
うん、
なんとなくこういう声の人でみたいなそういう指示が入る場合もあるんでしょうけど、
うんうん、
じゃあこれはこの子これはこの子みたいな感じで多
分マネージャーが、ね、事務所内で収めるってことですね
そうマネージャーが振ってたんだろうなって思うわけ、
うん、
でそんな中でも丸投げなんだけど、
うん、
この役だけは吉川さん指名です
はいはいはいはいありますね
これはねすっごい自己肯定感上がるんです
まあまあそりゃそうでしょ、
うん
うん、
他の人はこういう声の人だったらもうどなたでも大丈夫ですっていう状況の中この役は吉川さんですっていう、
うんうんうん、
ありがとうございますっていう、
うん、
それはもうめっちゃ嬉しいですよね
僕もね稀にある、
うん、おいいね、
うん、その、うん、なんでっていうぐらいの感じではあるんですけど、
うん、ショッピーじゃんなんでいやなんでいや、わかるけど、
ね、
いや、なんで
いや、でも本当にその気持ちなのよ、
うん、
今まで一切コミュニケーション取ってなかったのに、うん、以前から、
うん、
お願いしようとはずっと思っててみたいなことで連絡いただくことは、
うん、人知れず見てくれてた
っていうことだとは思うんですよ、うんうん、だからまあそれは本当に光栄だなとは思うし、
うん、
自己肯定感上がるなと思ってやっぱ声優は本当にオーディションが当たり前だってベテランの、
うん、
レジェンドの人たちでさえ、
うん、
オーディションを受けるんだから。
まあそうだね。
で、すごい世界だと思いますよ。
うん。
うん、だからこそ、要は、選ばれるという機会が、うん、他の職業より圧倒的に多いんだと思うんですよ。その機会がね。
うん、うんうん。
その分、一期一会も、たくさんありはするんですけど。
うん。でもね、吉野さん、事務所にね、きちんといたことがなくて、
うん、
ずっとフリーランスでやってらっしゃると思うんですけど、そうですね。うん。その私も、ほとんどそうなんだけど、
うん、
1年間事務所にいたっていう経験があるだけに、うん、選ばれない悔しさっていうのを知ってるのよ。その選ばれる可能性があるのに、
うんうん、
弾かれてる。
それはそう
です。しかもそんなめっちゃ小さい時ですからね、うん、イエローテールさんが、
うん、
今めちゃくちゃでかくなってますけど、
うん
うん、すごい小さい時で女性、うんで男性なんかいなかったです。
在籍している人が少ないにもかかわらず
っていうのが合計で 6,7 人ぐらいしかいなかった時なんで、
もう本当にこれからの
でゲームのヒロインって大体 5,6 人なんですよね。それなのにみたいな私に電話がないみたいな、そんなこともあるわけ、
ね、
うん、
毎回声かけてくれて、うんうん、候補出していいですかねっていう風にキャスティング権のあるところから声がかかってくる、はい、うん、でじゃ あの今までもらってるサンプルとか、うん、そういうものを使ってオーディションかけますねっていう風な声がかかってくる、で、二次審査まで通りましたっていう連絡も必ず来る、はい、そっから連絡がないみたいなことを、
うん、あ、なんかでもそれはさ、もうかければ死んだのかと思って心配してみたいな。で
その人に電話を、
うん、死んでないんだってことは落ちたんだみたいな。
なんか
爽やかに、
ね、ちょっとね、
え、
本当に思ったんですよ、うん、もう別にオーディションをかけていいですか、うん、いらない、うん、オーディションがあるんだったらもうどんどんかけてほしい、
勝手に出してほしい、
勝手にやってほしい、
うん、でまあ新録しなきゃいけない音声あるんだったら、
うんうん、そうそうそう、そうそう、その時は言って、うん、それ用に撮るから、
はいはい、
でそのこれからやりますね言わなくていい、
うん
うん、受かった時に言って、うん、
まあまあまあまあ、
毎回ね、うん、期待しちゃうから来るのかなって。
でもそのフリーになってからはね、うんうん、ずっと、まあ、私ってそんなにオーディションあんまり縁ない人なんで、言われればね、うんうん、かなちゃんこれ受けてほしいって言われてるんだけどやってくんないとかって、うんうん、先輩とかから言われたら、あ、もちろんいいですよって言って受けるんだけど、うんうん、自分から積極的になんかオーディションないですかねとかっていうタイプじゃないんです、あんまりね、うんうんうん、他にやることがたくさんあったりとかするから、うんうん、あんまりそっちに避けないなっていう状況にもなってきたっていうのもあるんですけど、
うん、
でなんかね、やっぱね、フリーランスでやってて、で、これは絶対吉川さんでっていうやつしかなくなるわけ。うん、イエローテール時代と違って。
はいはいはいはい。
なんかその、これは吉川さんでっていうのがあんなにもダイヤモンドのように輝いていた、もうジュエリー包みだったものが、
うん、
もう全てがジュエリー包みよ。フリーランスになったら。もう全部が指名。全部、これは吉川さんで、これは吉川さんで、これは吉川さんで。
だから前回も言ったんですけど、
う
ん、
何が？
かんどころか今回に関してはもう、うん、あからさまにマウント取りに来てるでしょ。
ウェイウェイ全部。ウェイウェイってウェイウェイ。
ウェイウェイじゃねえ
か。だからそれが ものすごくありがたいんだけど、まあね、ただこれ人間の恐ろしいところは当たり前になってくる。だからもうそれ良くない。
良くない。
良くない。私に指名が入って、うん、でお仕事が、うん、そのどこかの、ね、音響さん通じて、はいはい、降りてくるっていうことに関して、
うん、
あ、そうですか、はい、わかりました、何日ですか、うん、それちょっと無理ですね、その、2日後でしたらキープできます、もっと喜べよ。キープできますじゃねえよっていうこと。
自分を戒めて、
うん、で村正、倉庫秋村正っていう作品がありまして、で、脚本家の方がどうしても吉川さんでということ、あ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。何日でしたっけ、26日、ちょっと厳しいですね。その3日後でしたら、じゃねえよ、
はい、
か、狂気乱舞しろ、
はい、
ニトロプラスだぞ。バカか。何すかしてんだよ、お前。
ね、全国の選ばれなかった声優代表の声を今やってくれてるの。
それをなんか今は本当そう思うよねっていう話。
うん、うん、まあだから、まあ、指名いただけるのは本当に光栄なことですよね。
いや大事、ちょっと話もねだいぶそれましたが。、うん、はい、というわけでね、まあとにかく指名いただけるのはありがたいし、
はい、
指名はねあんまりね、そういうなんか、あ、一軒家とか買ったんだったら別だと思うんですけど、
一軒家
だからその引っ越す予定がないという意味で、
はあ、
でだったらいいかもしれないんですけど、
うん、
なんか指名を作るときは気をつけてって話を。でその人がいなくなる場合もあるし、
うん、
引っ越す予定があるマンション住まいとかだと、うん、自分が引っ越しちゃう場合もあったりとかするから、う
んうん、別に気にしなくていい。
じゃじゃじゃ、その人じゃなきゃダメになってくんのよマジで。なんでわかんないの。
何、
もう代わりはいないと思ってくんのよ。
その人に染まっていくみたいな感じ。
マジでマジで、私そういう女よ。
好きにしろって。
何
気に入ったらその人もう一回選びゃいいし。
ダメ、
別にどうでもいいだったら選ばなくてもいいし。
どうでもよくはない。
勝手にしろ、そんなの。
勝手にするよ、
うん、
だから言ってんだよ。みんな指名は作るなら注意して。自分がいなくなることもあれば相手がいなくなることもある。これ恋愛に似てるんです。
スパイ天国みたいなところにいるの。
スパイ天国何なのそれ。
いやだからその人がいなくなることもあれば自分がいなくなることもある
うるせえな、こいつマジうるせえ、姑だわはい、というわけで、続いてのメールいきましょう。
極限ギミシェルターはあなたのメールでできています。本当です。ただいま危機戦脱却者が続出中、あなたもメールを送ってみませんか。ご投稿は www.wakyoku.com 和風極限公式サイトから簡単にできますよ。あなたのメールお待ちしております。
ラジオネーム、コウカさん。
コウカさん、
皆様、巨源さん、はい、
巨源さん、
コウカです。先日はギミリスジャンタマ大会お疲れ様でした。
いや意外と盛り上がりました ね、
うん、ありがとうございます。こちらこそね、最多出場賞として特典ボイスいただきました。
はい、お気に召しいただけたようで何よりでございます、
ね、これでも意外と喜んでいただけるもんなんですね。
あ
のね、
よかった、はい、あの本当にね、あのなんか当月の末までに、うんうん、あの依頼してくださいって言って、はい、あの4回分、うん、っていうのかな、まあ、1人がダブル受賞だったんであれなんですけど、はいはいはい、あのリクエストがその、 あの末日になるまで来なかったので、
うんうん、あ、リクエストがね、
そうそうそう、うん、需要ないのかなと思ったんだけど、ちゃんと考えてくれましたし、うんうんうん、あの欲しいと思ってくれたのは嬉しかったです。
嬉しいですね、はい、うん、まあね、その、 あのなんていうの、需要がないというのは本当にああいうことやっといて、うん、あの求めてくれる人がいないというのは本当にこう膝抱えちゃう案件なので
、いやで心が折れる
そしてですね、
はい、
で麻雀大会だけにはどうにか頑張って参加するいいとこ見せると思ってて、結果は残せたのでよかった。
意気込みすぎじゃない、
うん、まあでもね、そんな風にね、あのちゃんと本当にこうなんだろう、あの楽しみにしてね、うんうん、やってもらえるって
楽しみにしてくれるのは本当に嬉しい。
めっちゃ嬉しいですね。
あの他のねファンクラブにいる人たちの中でも、うん、あのこの配信すごい楽しみにしてたのでみたいなことを言ってくれて本当に嬉しいなと思いますよ。
嬉しいよね。特典、うん、ボイスは吉川さんに依頼しましたが、これはあの私と吉野さん選べるパターンでしたからね。
そうそう、
はい、期待通りに楽しくとても良かったです、うん、ありがとうございます。とんでもないです、うん、内容は秘密ですが和曲オタクが出てしまいました、うんうん、あと台本に散りばめられたキラーフレーズに驚かされるというか、吉川さんってやっぱ文を書く才能すごいですよね。エビキョンもそりゃ太鼓判押します。
ここにもエビキョン出てきた
机上の空論、絵に描いた餅、顔がいいだけの弁蔵さんっていう三段活用が天才でした。
ああ、そういうセリフがあったな、はい、作ったんですね。
作りました、うん、麻雀大会面白かったので、またもしよければたまにはお願いします、
うん、
今回はこの辺で、それでは
まあでもやっぱ声優である以上ね、声を求めていただけるっていうのは本当に嬉しいですよ、う
ん、あれは、一番点数が高かった人と一番点数が低かった人と一番いっぱい出た人、
そうそうす、で、うん、その一番、うん、多くその、うん、まあ勝ったら次の試合も継続して出られるっていうような制度にしてたんで、
うん、
要は連続で書かないと出場数が多くならない、
うん
うん、っていう形式だったんですよ。でその中で、
うんうん、
最多出場が同率1位が2人いたんで、
はははは、うん、あーそっか、
コウカさんとケイタさんが同じ回数、
あ、なるほど、そうだったのね。
で2人いたので、
うんうん、
その2人にそれぞれ、うんうん、ボイスをプレゼントするっていうのと、はいはい、あとプラスしてその、配信の間だけで一番高得点を出した人と、
うんうん、
一番少ない点を出した人にそれぞれの、ボイスプレゼントの権利がプレゼントっていうような話だったんですけど、
うんうん、まあ、とにかくね、うん、これはまあ、コウカさんがね言ってほしくないようでしたら言いませんけども、まあ、とにかく和風極限の、うん、作品の中のとあるキャラクターで、
うん、
こういう内容でっていうので指定があったんですよね、
うんうん、
で本当にもうマジでリアルに 4,5 年ぶりにその人のセリフ書いたんじゃないかなっていう、そのキャラクターの、うんうん、
キャラクターね、
うんうんうん、っていうなんか、
まあ、なんかリクエストのなんか種類がね、やっぱりそれぞれ個性が出てて面白かったなと思いますね、うん
う
ん、
そうですね、うん、だからああいうので、ああ、なるほどな、こういう風にしてリハビリしていくのもいいかもなと思いました。
ああ、キャラクターのセリフやってて、
そうそうそう、ね、あれだって、うん、コウカさんがどういう風に思ってくれてるか分かんないけど、
うん、
やっぱねあれね、何回 2,3 回か聞き直したんですよ私、
うん、自分で、
あれねマジでギリギリ、うんうん、セリフの内容はともかく声がギリギリ、うん、キャラとしてのブレがもうちょっとある、うんう
ん、僕は知ってますけど、まあ、確かに久しぶりではありましたから、
う
ん、やるのが5年ぶりぐらいだと思う、
ね、もっと なんか違うのよ、そのもっと粗暴とは言わないけど、
うんうんうん、
もうちょっと違う、
うんうんうん、
なんかちょっとベクトルずれてるね、うんうん、あれちょっと反省して
プロだプロあれ2箇所あの2箇所が
いや、じゃあそんなめんどくさいことじゃないただ、事前にその役来るって分かってんだったら、うん、聞いとけよとは思ったよね。
ああなるほどね、
うん、そうそうそう、
まあ、セリフを自分で書いてるわけですから、これからやるっていうのは分かってたわけだから、
東京ネクロのね、かなえさんが出るって分かってた時にね、
はいはいはい、
その仕事も振られること分かってたんだから事前に聞いたということがあったっていう話したと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それと一緒よ、
うんうん、
それを一回聞いちゃえば頭の中で
もう、いやでもまあやりますよ、うん、その過去自分がやったキャラクターをまたもう一回演じるってなった時に、うんうん、その前のキャラクターの、うん、お芝居を聞いてから収録現場に臨むは僕も全然やったことあります、
うんうんうん、
で現場で過去 の, その音声、同じスタジオさんで撮ったので、うん、その音声も実際用意されてて、
うん、
でその音声をやって、その後新録したやつをやって、うん、連続続けざまで再生した時に問題ないんで、うん、じゃあ OK ですっていう風なことをやったことあります。
まあまあ普通にそういうことはね、親切なスタジオさんでしたらやってくれるんですけど、以前の音声出していただけますかって言うと、はみたいな、
うんうん、
ね、それ聞かなきゃ無理ですかみたいなないんですかって言ったら、いやありますよ、
うんうん、
ちょっと出せよ何言ってんのお前
めんどくさいんでしょうね、うん、その程度もめんどくさがるんだったらもう向いてないよ。
だから多分ゲーム関係とかその継続の仕事とかっていうことがあんまりやらないスタジオなんだろうね普段みたいな。だ普段どういう音声撮ってるのかわからないけど、まあいろいろあるからさ、多岐にわたるからさ、声優の仕事ってさ、だからそういうなんかゲームとかで継続の仕事って一番あるのがゲーム、その次アニメぐらいかなと思うんですけど、やっぱそのゲームをね、普段から撮ってて、
うんうんうん、
っていうスタジオさんだとめっちゃ話が早いというか、
うん、まあまあまあ、いやタイプはそれぞれですよ。やっぱ歌の収録を基本的にやってるんだけど、
あそれも、ね、
別にそう音声の収録もするみたいな感じのところだったら、うん、まあ、うん、準備自体は、うん、そういう経験が少ないからしてないっていうところもあるし、うんうん、まあ、声優だったら、うん、今は別に普通に何自分の携帯とかにその自分の音声を録音して入れておいて、
うん、
その入る前に聞きゃ済むだけの話なんで。
しかも私その音声ごめんね、大パンみたいなことしちゃったんだけど、しかも
大パンみたいなことじゃなくて大パンですか。
それで、うんうんうん、前の音声って出さないと無理ですかねみたいなこと言ってきた、
うんうん、
あのスタジオで、しかも私閉じ込められてるからね。スタジオの中に。
スタジオの中に。
休憩しまーすとか言って、なんかドアが中途半端に開いた状態になってんなと思ったの。階段でバーって行かないと、めっちゃ地下にあってブースが。
おうお
う、で階段でガーって上まで行かないとそのドアから出られないのね。だからある程度飲み物もあったし、ここで過ごそうかなって思ってたわけ。う
ん、ここで暮ら
す。ブースの中で、10分ぐらい、10分、20分ぐらいだから、休憩なんて。20分もないから、15分ぐらいだから。だからまあ、それくらいだったら別に、見知った顔の方もいなかった状態だったので、ここで15分休ませてもらって、で、また再開しますってなったら、上閉めてもらえばいいかなとかって思ってたわけ。そしたら、じゃあ、ちょっと嫌だと思いますんで、マイクとりあえず一旦切りますんで、自由にしててください、みたいなこと言われたのよ。あ、はい、わかりました、って言った。
だからまあ、自分が何を喋って、一人ごとを素早こうが向こうには聞こえないようにして
ある。そう、だからなんかペラ音とかも入らないし、なんかもう、ダーッとしようが何しようが、みたいな。で、でカメラもないスタジオだから、
うん
うん、でこっちは何もその吉川さんが何をしてようが、
うんうん、
気にならない状態にしとくんで、うん、みたいな、うんうん、まあ、気を使ってくれたということだと思うんですよね。でその瞬間に返しも切れたわけで、
だから要は今吉川さんが何をしているか、うん、地上のコンソールルームの人たちには誰にも届かないような状態になったんですね。
そう、うん、そしたらなんか急にうーんって聞こえたので、はいって思ってうーんってなったの。
は、何何
ってなったの。何今の思って、何今のってマジで、うん、みたいな。ちょっと待ってと思って、階段上がってったのよ。閉まってんのね。ドアが。で、閉まっちゃった閉まっちゃったと思って、開けようと思ったら開かないの。嘘でしょ、ちょっと待って、
ロックかかったの。
鍵かける意味なくない、待って待って、意味ない意味ない意味ない。私マジ全部これ喋ってる。鍵かける意味わかんない意味わかんない意味わかんない意味わかんない、重い重い重い、開かない開かない開かない、重い重い重い、え、ちょっと待って、ねえちょっと、ね、ちょっとマイク切れてます。
それもそうだし、録音するブースだからさ、扉分厚いの
よ。そうだよ、もうこれぐらいあるんですよ、その2枚、しかもそれが2枚ね。
いやだから、だってそれはそうだよ、聞こえちゃダメなんだ。
そうだよ。なんか新宿のなんかすごいなんか住宅地みたいなとこですもん。それでなんか、うん、と思って、ちょっとちょっと、ねえってば バババンって開け、もうなんか叩くんだけど、ドアを叩いても意味ないぐらいの防音、もうあのなんていうの、金属のドアなんですけど、
それは
あのなんていうの、私のあのタムタムっていう音がパスパスっていう音がなんか虚しく、なんか空気が動く音がするみたいな、
うん、なんで鍵閉めたんだろうな。
いや鍵閉めたんじゃないと思う、あの本当に重いの。
ああそういうことか、うん、吉川さんの力が足りなかったのね。
うんでしまって、うんうん、で私だってあれは動いたんですもん、これが、
あの扉のね、
うん、まあまあまあそうです、あの
鍵が内側に入ってることはあんまりないから、差し寄ってその密着をさせるために、うん、そのなんて言うんでしょうね、ロックっぽい、なんて言えばいいんだあれは、
ま、回せるタイプのでっかいガッチャンって開ける取ってね、
うんうんうんうん、で今、まあ、カラオケだ、カラオケ想像してもらえればと思うんですけど、あのちょっと
ありますね、
しっかりこう、うん、扉を閉めるみたいな感じのやつがあると思うんですけど、ああいう感じ、その要は空気の、うん、なんていうんですかね、そう、
うん、
こう完全にそう遮断することで音伝わらなくなるので、
だけど、
う
ん、普通のその収録スタジオってあのカラオケ屋さんのドアの5倍厚いと思ってほしい、
うんうんうん、そうそう、うん、そんな感じです、
そういう感じなわけ、うんうん、で嘘でしょね、閉じ込められてるけど私マジで閉じ込められてるみたいな話してて、マジで何にも聞こえないわけ、こっちからもで、こっちから何も聞こえないってことは向こうにも何も聞こえてないってことなんだよ
そうですね、
でわたたたたたたたで階段ダダダダダダって降りてって、ねえもしもし、ねえねえねえ、でマイクに向かって言ってんの何にも聞こえてないわけ、
切ってるからね
ちょっと待ってくれと思ってで、あの人たちって、うん、もう休憩大丈夫ですかねってどういう手法で言ってくるつもりなのみたいな
そうね、
話盛り上がったりとかして、万が一ね、うんうん、上でさ、すごいさ、めっちゃ話盛り上がったりとかしてさ、45分とかだったらどうすんのよ、私がめっちゃトイレ行きたかったらどうすんのよ
そうね、
ここでするぞこの野郎ねえねえお姉さん、ねえちょっとお姉さん、マイクマイクマイク、カメラはカメラないないみたいな
ショートムービーだタイトル届かない声
窒息したらどうすんだよとか言って、
それはないでしょ
いやだってあんだけ密閉されてんだから、うん、地下出した
ないないないわ、ちゃんと空気のその、ね、通り道みたいな作ってはありますよ。
でもしかしたらワンチャン返し切ってあるだけで、なんかあった時のためにマイク入ってるみたいなことあるかも、
スタジオ側にだけ音が漏れていて、うん、そうそう、自分 のヘッドホンには返ってこない
っていう、ね、そうで、ワンチャンそれあるかなと思って、だだだだだだだだだだだだだだだだだだだ、ああ津軽海峡歌ってみた変だなって思われるかなと思って頭おかしくなったのかなと思われたら開けてくれる可能性あるんじゃないかなと思って津軽海峡あー冬毛とか言って歌ってたの、
冬毛じゃねえんだよ
で開かないの、
いやそりゃそうだしとりあえずそれをやったことによって、うんうんうん、向こうに聞こえてたとしてもどう思うかって言えば、うん、あの人休憩中に津軽海峡を歌う人なんだってなるだけ
であのさ、たまにさ、ブースの中にカメラ無音でその声優さんの動きだけ分かるように、うんうん、
だいたいそのガラス越しでブースの様子が見えるか、
うん、
カメラ越しでその状況を確認できるようになってるものの方が多いと思う。
そうですね、う
ん、何も見えないのは、
何もなかったんで、うん、
ちょっと珍しい方ではある。
まあ大体はね、その、うん、窓があって、
うんうん
うん、まあガラスがねついててね、うんうんうん、まあ見えるっていうのは、
マイクの位置とかを透明で確認して、まあ位置ずれてたりとかしてないとか、うん、そういうのをチェックするようにはなってますよ。
そうだから、まあ私の場合、私みたいに、うん、なんていうの、その仕事してるところを見られると集中できないっていうタイプの人もいるので、大体気の利くところはブラインドとかカーテンとかつけてくれてたりとかするんですけど、
うんうんうん、少なくともこっち側が見てるという意識を取ってる本人に思わせないっていう配慮はされてることの方が多いと思いますよ。
うんうん、そう。で、まあまあそれあってで。もうでもね、あの時ね、もう、うん、最悪なことにスマートウォッチの充電切れたんですよ。
はい。
で、時間がわかんなくなったの。もう何分ここに閉じ込められてるかも、みたいな。マジで、そう、そう、SAW、そう。マジで、本当に殺されんのかなと思ったよ。
うん、で結局だからロックはかかってなかったんですよ。
でなんか ほんとびっくりしたんだけど、で、結局私何回か上行ったの。その、ドアがどうにかして開けられないかなと思って、鍵かける意味ないから絶対かけてないはずと思って、私の力が足りないんだと思う、と思って、一生懸命開けようとしてて、そしたら、なんか、みたいな声が聞こえてきて、何どうしたと思ったら、普通にカチャンって開けて、そろそろやりましょうかって言ってる人が目の前に立ってたの。私、呆然としてて、それ普通に開きました？って言ったら、え？いや、開きますよ。
そうだよね。別に鍵かける必要ないから。
え、ちょっと、本当に今、普通に開けてましたよね。いや、開くんで。はぁ？え、どうかしました？って言ったら、ね、いや、だって開かなくて。だって私、
開かなくて震えじゃない
トイレ行きたくなったらどうしようって思ってて、本当に、別に、スタジオさん側が悪いと言いたいわけではないんですけど、
今、監禁、音の出ない涙流しながら喋ってる。
閉じ込められてまして、は？みたいな。え、いやいやいや、そんなわけないし、ここ、普通に開けていただければ大丈夫なんでって言って、いや、開かないです、みたいな。もうこの時点で、もう私の力が及ばなかったんだ、足りなかったんだ、もうちょっと腕力あれば開いたんだ、多分と思って。合ってたみたいだからね、開け方とかも。本当に辛くて。
要は、ただただ、扉が防音仕様のために重すぎて、吉川さんにとっては重すぎて。
私としては開けなかった。でもさ、異常じゃない？ひどくない？女の力で開けない防音扉作るなよ。何すん何すんとしてんの？
いや、女の力でって言って果たしていいのかなとはちょっと思った。
いや、マジでそうだし。あんなもん、純子さんだったら1年入ってるよ、あそこ。
いや、どうだろう。
私より力ないと思うね。
いや、だって勝手な推測でしょ。
そうだけどねえよ、多分ね。絶対ないね。ない、ない、ない、ない、ない、あるわけ。
いや、いや、じゃないんだよ。
いや、マジで本当に辛いっていうか、もう怖かった。
まあまあまあ、実際ね、出ようとした時に、出られないってなったら、それは確かにびっくりはする。
だって私、それで、ね、もう焦りすぎてペットボトルの水飲み切ってんだよ。ほぼ一本。
トイレに行けなくなるかもしれない状況で、なんで水分追加するんだよ。
いや、私もそう思ったよ。後にね、トイレにしたくなることをしてしまったと思って。ちゃと思って。
後の祭りじゃねえかよ。
本当に辛かった。もうそういうこともあるからね。何の話か忘れましたけど、
吉川さんが閉じ込められたと思い込んでた話です。
それがね、机上の空論、絵に描いた餅、顔がいいだけの弁蔵さんだったら本当に良かったんですけど ね、
ね、一応聞いておきたいんだけど、顔がいいだけの弁蔵さんって何？
考え込みすぎるってこと。考え込みすぎる。一人で抱え込みすぎて、まだ、なんか、なんていうの、その、勉強的なことを頑張りすぎて、っていうこと。それを、こう、こうかさんに向かって、そんな理想ばっかり述べたって、机上の空論、絵に描いた餅、顔がいいだけの弁蔵さん、みたいなことを確か言った。
共通用語みたいに言わないでくる。この三つ示してるのが同じ意味みたいな感じで、慣用句的に用いてるけど、顔がいいだけの弁蔵さんは、吉川オリジナルだからね。
いや、だからそうなんですよ。だからもう何の話だか忘れたけど、とにかくなんかまあ、本当にそんな感じですよ。はい。
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
というわけでやってまいりました、曲芸気味シェルター第702回ということで、
今回はエンディングはもう慣れてきましたかね、ダーから一変
あれ
おかえりなさいになってますけど、
賛否両論、
はい、
バッキリよ。
どこの、
プレミア公開。
あ、プレミア公開で言ってたの、あそこのパート流れてないのに。
流れたよ。
え、
流れたよ。
え、
前回
の
声、プレミア公開、ジングル、私がめちゃめちゃ騒いでるやつ。
じゃあ、だからお休みだって。
あ、 れは流れてないんじゃない、
う
ん、
いやだからその話をしてるんだよ、うん、エンディング前が今まではずっとあの毎回恒例吉川さんが爆発するっていう、ね、吉川さんが爆発する
っていう、あれ爆発だったの猪木やってんじゃない
っていうエンディングだったけど、うん、あの700回から、うんうん、あの刷新されまして おかえりおやすみなさい的な感じの声になってますけど、うんうん、慣れたかなという話です、
ね、なるほどね、うん、みんながねなんかその感じで、まあ、大体あの夜に更新されるし、うんうん、そのあの早い人はねその日に聞いてくださる場合もあると思うので、うんうん、でまあ、特徴はね割となんかこうにぎやかしい話をしてても、うんうん、あの最後ね終わる時にはちょっとなんかこう
しっとりめに、ね、
和やかにねしっとりめにこう終わって、うんうん、でまあ今日もいいも見られたらいいなっていう感じで、うんうん、あの眠りについてくださったらまあ一番理想的だなというね、
うんうん、あの銀行強盗ジングルに、うん、あの始まり、
ね、
いつの間にか吉川爆発ジングルが固定になりで今回700回から、うん、まあ、うん、もうこれが固定になっていくとは思いますけれども、はい、お休みジングルになりました、うん、オープニングもねあの変わっててまだまだ皆さんにお聞かせしていないものもあると思いますので、
はい、
その辺は楽しみにしていただければと思いますけれども、うん、気に入ったジングルとかがあったらねぜひねあのメールとかでも教えていただきたいなと思います。
だから鼓膜破壊ジングルは結構ミットンは好きって言ってましたね生ムーさんとかコーカさんとか耳がちょっとみたいな感じだったかな忘れちゃった。ちょっと誰が何言ってたかちょっとあんまり、
まこちゃんが中国語で歯を、
うんうん、歯をね好きというね。あ、うん、
まあでもあのお気に召していただけたなら何よりですよ、
う
ん、本当に。
そうです、
ね、うん。まあジングルってやっぱりね、うん、あのマクマ的なところがあったりするんで、うんうん、一呼吸つけたりするところもあるし、やっぱいろいろとねあの和風業界ジングルたくさん作りましたから、
うん、
うん、その辺もね一つのコンテンツとして楽しんでもらえたらなとは思いますよ。
そうですね。うんうん、もうあのジングルも短いとはいえ、うん、作品の一つではあるのでね。
うん、だと思います。うん、でもうだからジングルコレクションももう売らなくなってはいますけど。うん、まあちょっとどこのタイミングになるかまだ全然時間はかかるとは思うんですけど、うんうん、どっかのタイミングでそのジングル自体をもう今までの その過去販売ではなくて、うん、もうチョイスしてあの改めてそのパックにして、うん、売ろうかなっていう計画もあったりはするんで、
それはなんかねいいと思う。尺にもよるのかもしれないけど、うん、何ですっけね、あれって iPhone と Android でちょっと設定の仕方が違うんですけど、あのアラーム、
あ、アラームね、
うん、そうそう、
ジングルアラームに設定するっていう、ね、
なんていうの、普通の目覚ましにもできるし、うん、なんかその何かの合図的なやつにも使えるしね、そのアラームでで
もメールの着信があった時にダーボガーンって爆発されても困らない
そうなんだけど、でも私勝手にあれですよ、あの自分が持ってる、
うん、
そのスバル君の中から音声抜いて、うん、ガタガタガタガタうるせえな、なんだなこの野郎みたいなこと言ってるキリちゃんのやつが、ね、ショートメッセージが来るとそれがなるそうしてますよ別に私作った人なんでまあまあ問題ないから
まあまあそれはね大丈夫だから個人で楽しむ分にはいいんですよ、うん、そうです、それを販売したりとかあの人に見せたりとかしなければ、
でそういうね楽しみ方とかもあるし、あとジングルってまあ割とそのまあミックスジングルみたいに長いのもありますけど、
うんうん、
コンパクトに収まってるやつとかもあるので、
うんうん、
ね、あのそういうやつだったら朝、そうだな、朝何、推奨したいジングル、朝、そうだな、あ違うなそれじゃない、何その顔何その顔、どうした、推奨したいジングルね、
曲ゲミスでいいでしょう、
タピじゃない、
うるさいわ、
タピタピタピタピじゃないこれで起きられるんじゃないムカつくかな、朝からムカついて携帯バーンって枕に投げちゃうかなな
んでわざわざ投げ直すのよ
いや問われるのは嫌だ
まあでも本当にあのお気に入りジングルもね、
うん、
あのこれからまだまだ出てきたりもするから、まあ、で一応その、まあ、過去のジングルでも好きなものも知りたいは知りたいですけど、新ジングルの中でも好きなものあれば結構な量あると思うので、うん、まあ、700回がねやっぱり記念すべきやつだったりはしますから、
うんうん、
あれも気に入ったかどうかとかも含めて教えてほしいなと思います。
あれがいいわ、
え、
目覚ましパプリカのアリオオーリオホイホイホイホイ料理をドーンがいい、あれにしなよ
いやだから、
うん、
吉川さんは勝手にやって、
何が
入ってこないで、
なんで
こっちはこっちで決めるからだよ、
いやいや私が決める私は辛い思いをしてきた、よくわかんねえスタジオに閉じ込められてな、
いやだからそれは吉川さんが吉川さんの中で処理してもらえればいいの、こっちに持ち込まないでくれ、
持ち込んじゃうよそれは私仕事を家庭に持ち込むタイプだから
気持ち悪い
そして奥さんに当たるタイプだから、
なんでだよ、優しさされた奥さんがかわいそうだろ
かわいそうだよね 本当にもう本当に許せない、うんうん、はい、というわけでね、
はい、
皆さん、
あのメール募集してますんでね、
メール、メールももちろんめちゃくちゃ募集してますし、あの前回言ったようにね、うん、好きな食べ物は何ですか、大好きなもの3位までお二人教えてください、もうこれだけで30分やるいける人たちなんでね、私たちは ね、
そうね、
そうなのでそんなんでも全然大丈夫ですので、ね、ネタがあるなしに関わらずメールは送っていただけると本当に助かるし、うん、この番組の延命措置にもなるということをちょっと覚えておいていただけると嬉しいです、
は
い、
初めての方はメール募集しておりますので、ぜひとも気軽に、はい、あの和風協会のホームページサイトの、ね、トップのところ少し下に行っていただければメールフォームありますからね、うん、気軽に送ってください、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。またね、あのジャンタマのその何でしたっけね、ギミチューブ会かギミディス会か、とにかくそういうのもねやっていきたいと思いますので、またぜひ参加、あの配信の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次回この場所でお会いしましょう。ジャバツラ閉店ガラガラ一発チェル。